第378回妄想ロンドン会議を始めます。水口です。
清水です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。お久しぶりでございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、ね、まさか聞いていらっしゃる皆さん、あ、もう妄想ロンドン会議もきっともうこのままフェードアウトしてね、配信なくなる系かなって思われたと思います。だってね、今までそういうポッドキャストいっぱい見てきたもん。聞いてきたか。
自然消滅。
そうそうそう、あるよね、あるよね。だってね、これね、誰に言われてやってるわけでもない、ただの趣味でやってるやつやからさ、
うん、そうなんです
ね。
それはね、お付き合いいただいてありがとうございます。
そうなんですよ。だからね、きっとそう思われた方もいらっしゃると思うんですけど、はい、もうこれこそ趣味の真骨頂でございます。撮りたくなった時に撮る、はい、これが妄想ロンドン会議ということでね、今回は映画のレビュー会です。
はい、これも久々な感じするね。
久々よ。なんかね、そう、これは、まあ、しんちゃんはどうかわからん、なんか私は個人的になんかね、映画とかも行く気になってなくて全然行ってなかったの、
うん、いや、なんかあれ始まってたか終わったかっていうのがちょっといろいろね続いてしまって、ナショナルシアターライブとかも見逃したやつがあったりとかして、
そう、結構2023年の後半から、うん、なんだ、
見逃して
る、
かけて、
うんうん、もういいの、もう分かってるの。でもね、そういう時期も必要だからこそ、はい、こういうね、またやっぱりデビューしたいなっていう、そういう気持ちがね湧いてくるってこと。
それ反動やないか。
そうだね、反動とも言いますね。はい、はい、というわけでね、今日の映画は何ですか、しんちゃん、どうぞ。
これなんかサブタイムあったんやっけ、サブタイシリーズ。
あー、サブタイね、ありますね。あ、じゃあこちら読ませていただきますと、現代ですね。現代がガイリッチーズ・ザ・コベナント、はい、そして日本語タイトルがコベナント約束の救出ということで、我らがガイリッチー監督の久々のですね、あ、我らにとっては、ね、久々の新作です。
我らがって今おっしゃいましたね。今日はあの歴史的な一日となると私は思っておりますよ。
そうですね、私もな、あのまさか、
はい、
この映画を見終わってそんな気持ちになるとは思わず、そしてあんな行動に出るとも思わず、はい、あんな LINE をしんちゃんに送ることになるとは思わなかったんです。
ビビり倒したからね、何が起こったんつって。
私もびっくりした。なんかもう一個何か大きな何かが、悪魔がやってきてどうにかなっちゃうかなってちょっと心配したぐらい、なんかこう身の回りの心配しました。
笛でも吹かれる
感じです。よからぬ何かがそう、はい、来たりでね、うん、そうと思ったんですけれども、はい、はい、これね、そもそもの発端は、まあ、私なんです、
はいはい。
私はですね、皆さん、これ英国と何の関係もないですよ。
はい、
すごくすごくジェイク・ギレンホールさん、あの、ごめんなさい、公衆、日本語では、ギレンホールと書かれますけれども、あの本来の呼び名で呼ばせてくださいね、うん、ジェイク・ギレンホールさんの大ファンなんです。もう彼の作品めっちゃ見てまして、
わかるわかるわかる、
うん、分かってくれる、分かってくれる、
好きですよ。
そうなの、ちょっとね、狂った映画によく出てらっしゃいまして、
うん、
うん、特に好きなのが、うん、はいはい、
挑戦的な方だよね。
そうそうそう、なんかね、もはや映画界のさ、上がりとも言えます、マーベルに出てしまってるので、もうここまでいったらもうね、
出たね、
もうマーベル登り詰めたら、あ、もうこれでもうなんかとりあえずやること全部やったかなみたいな、映画界すごろくありますけれども、うん、そう、割となんか一癖も二癖もある系の、インディーズだったりとか、インディペンデント系の映画によく出演されていらっしゃった方で、うんうんうん、まあお父様もね、有名な映画人ということで、は言うたらサラブレッドなわけなんですけれども、うんうん、もうザ・アメリカーな彼がですね、うん、今回ガイ・リッチー監督の作品に出ると、
うん、
しかもそれがまあ評判がよろしいということをですね、はい、小耳に挟みまして、
うん、
私全幅の信頼を置いてます、ロッテントマト、
うん、
映画評サイトね、
はい、
こちらもちゃんとチェックしました。現在ですね、ガイリッチーズ・ザ・コベナント、トマトメーター 83%、 そしてオーディエンススコア 98% ということで非常に高い。
お、キープしてるんや。
キープしてますね。とにかく、まあ、オーディエンスはお喜びだね。
うん、
まあ、これトマトも、あ、83もまあまあ分かるって感じはあるんだけど、でもすごく良い ということで。
で、ガイリッチ史上ボックスじゃねぐらいの。
そうだね。ガイリッチ史上マックスになるのかな。
ぐらいじゃね。あの人批評家受けしねえぜ。じゃあでもいや私完全ノーマークやって。
うんうんうん、
いやなんか知ってはいてんけど。
うん、
あの水口さんは戦争ものというカテゴライズにしていいのかどうかわからないけれど、
はいはい、
ああいう
今回はね、うん、今回はとても言うけどこれを戦争ものと果たしてカテゴライズしていいのか そんなことはまあいいんですが、まあ、置いとくとして、まあ、
軍隊が出てくる映画、
うん、そうそうそう、なんかねあの戦争というなんていうのか歴史で起きて、しかもさ日本では体験することができない、だけどなんか知っとかないといけないような気になるというか、
うん、
そういう意味でねあの好きって言ったら語弊はあるんですが、
そうね、
うん、ただまあ興味はあるしやっぱり好きなんだろうと思います、うん、
私はそこを避けてきがちなのよ、は
い、うん、そうだよね、わかるよわかるよ、
うん、あのいたたたたたたたたってなっちゃって、
なるなる、
うん、
見たくないもんね、うん、
そう、
それはすごくわかる、うん、
現実を突きつけられるというか、うん、これを知らなかった自分とか、
うん、あそうだよね、
うん、で、うん、知ってしまって何もできないもどかしさとか、はい、
うん、
うん、共感というのかなというのかっていうのがすごく痛くて避けてきてる部分はだから無意識に多分飛ばしててんけど、
うん、わかる、
いやただね ある日水口さんからもうなんかものすごいラインが来まして、
うん、そんななんか送ったっけすごいの、うん、
なんか大興奮だよね、
あ見終わった後のやつ、
うん、あなんか見に行くわっていうのは聞いてて、
うん、
あ私も、うん、あーってなりながら、あでも面白かったら教えて見に行くわって言ったらね、うん、大興奮
で、ね、そうなんですよ、まあ、そもそもですね、まずはこの長年の私そしてしんちゃんとガイリッチとの関係性について話した方がいいかもしれない、はい、あのガイリッチ監督ね、英国の監督です、はい、あの奇才の異名を持っておられるそうでして、奇才ですよ奇才、うん、あの英国を、ね、代表する映画監督さんです。で、割とちょっとこう独特なね、語り口といいますか、こう
リズム感がね、
うん、そうそうそう、ストーリー構成だったりとかテンポがねこうスピーディーな感じだったりとかして、うん、なんかちょっとこうなんだろうね、
でもちょっとね、うん、オフビート起動のよ、
そうなのよ、そこで私がちょっと睡眠に入っちゃうっていう、なんかそういうねあのパターンもこれまで何回もあったんですけど、なんかこうマフィアだったりとかなんかギャングみたいな、うん、その裏社会をもう描かせたらねもう天下一品なんです、とにかく、でそれがなんかしかもスタイリッシュで軽やかみたいな、うんうん、そんな感じで、ね、評されることが多いですけれども、そういうですね、作品を撮られる方です。言ったらまあジャンル的にはクライムサスペンスとかそういうのがお得意な方かなって、
ね、
ちょっとこう群像劇だったりとかね、
でも、まあ、そのガイリッチー監督を語るという意味では絶対外せないのは、本人貴族やのにコックに憧れて、
そうなんですよ、
で挙句の果てについたあだ名がモックニーっていうね、
そうそう、あの偽物のねコックに気取ってるね、
うん、本人貴族ですからね、
ガイリッチー様はですね、あのイングランド王エドワード一世の末裔に当たられるんですね。どういうこと？
王家ですわ、
王家の末裔、ちょ笑っちゃってるけどそうなんですよね、
王家の末裔がマドンナと結婚してますわ、
うん、
分かってますけど、
あ、そうそう、かつてマドンナの旦那さんでもいらっしゃいまして、ね、一緒に映画作ったりなんかもしてましたけれども
なかったことにしてあげて、はい、
そうでね、割と、しんちゃんはこの監督の作品初期のやつとか結構好きだったよね、
うん、好きですね、うん、もうロックストック&トゥースモーキングバレルズってデビュー作になるかな、うん、
はいはい、
うん、とか、うん、スナッチとか、
うん、
もちろん大好きだし、うん、ロックンローラとか、
はいはい、
うん、まあ、あのなんていうかダメ映画って言われるのもね分かっていながら好きだったりするんだけど、うんうんうん、でも、メジャーになってからはシャーロックホームズとかコードネームアンクルとか、
はい、
うん、あの辺ももちろんめちゃくちゃ追っかけて、で水口と大喧嘩のネタになるね、なぜ君はガイリッチーを見ないんだっていう
私がね
そう
私がね、いやでもね違うの、でもねあの結構見てるんですよ、なんだかんだ言うてね、やっぱこうしんちゃんが好きっておっしゃるので、はい、私はそのあそんなにいいやったら見ようと思って見たんです、初期のやつ、はい、ダニエル・クレイグさん出てたやつどれでしたっけ、結構出てる、どれでも、
え、ダニエル・クレイグ、
え、出てない、ちょっと待って、もう怒られる、もう怒られるわ、
ダニクレ
出てない、
それさ、あっちじゃない、
どっち、
マッシュボーンじゃない、
あ、マッシュボーンのか、
レイヤーケーキの方じゃない、
レイヤーケーキ、レイヤーケーキ、
うん、それマッシュボーンやわ、
ちょっと待って置いといて
ほら、そこ混同したら一番、ま、怒られるけど一番混同するところやから、
でもジャンル的には大きく囲ったら一緒なんです、すいません、ごめんね、ほら私も間違う、うん、そういう感じだよ、
お二人の関係はね、ちょっと調べていただいたらとても興味深いというか、
興味深いですね、何かは見てん、何かを見たんだけども、
ロックドラじゃないかな、
それかな、だって昔のやつちょっともう見れなくなってたりするもんね、
ロックンローラーはね、
スタヤとか行かないと、
うん、ああそうです、でもジェラルド・バトラーさんが主演のやつですね、
ああそうですね、
はい、でマーク・ストロングさんとか出てましたね、
はいはいはいはい、はい、ただ私のこの薄い反応を聞いていただいても分かりますように、あんまし覚えていないっていうこの最低のね、最低の私でございますはい、で私はですね、その彼のね作品からは、まあ、言うてもそれでも独特の美学は感じ取ってるんですよ、
うんうんうん、
でね、その、まあ、ロックンローラーとかの初期のね、うん、読みたくなるやつ、ロックストック&トゥースモーキングバレルズですとか、
はい、
スナッチですとか、
はい
ね、
まあ一緒だけどな全部、
うん、全部一緒になったから全部一緒に見えるんですけど、
全部一緒
そのそれがね、なんかこうちょっとこうね恥ずかしく感じるじゃないんですけど、もしかしたら私はこれらの作品と中学校ぐらいの時とかに出会ってたら、うん、めっちゃハマったかもしれんなと思って、
それ一人で私が中二病って言いたい？
いや違う、そういうわけでもない、そういうわけでもないけど、でもほら、うん、なんかこうピタッとハマるとこってあるやん、やっぱりさ、
うんうんうん、
なんかね、これ日本の作品とか私が中学校高校の時に見ててハマったやつとなんかこう例えるなら何やろうって最近思い返してたの、今日レビュー会するからさ、はいはいはい、じゃあちょうどいいの思い出してさ、あれよ、ナイトヘッド、ナイトヘッド、わかる？
ああなるほど、
これ
ちょっとこだわっちゃった感じね、
そうこだわっちゃってて、ちょっとなんかダークな感じでもこうおしゃれでスタイリッシュ、中二病やねんって、私ナイトヘッド大ファンでね、しんちゃん、
そうだね、私も見てましたね、
そうそうそう、
めちゃくちゃ好きでしたね、
そうっていう感じのね英国の監督なんです、分かってもらえたかな、合ってるこれ、
そうね、
でしょでしょ、
分かるよ分かるよ、
うん、そうでね、
ハマったらめちゃくちゃハマるけどハマらなかったら嫌になるよね、
そうなの、うん、で私は言ってもシャーロック・ホームズシリーズ見ました、見てます、私見
たこと忘れてました、
なんでよ、
あれがガイリッチーやってなんかあんまり思ってなかったのかもしれんえ、メジャー行った第一作目みたいな感じの、
そうですね、これが2009年、ロバート・ダウニー・ジュニアさんとね、ジュード・ローの、
はい、
ジュード・ローってなんで呼び捨てにしちゃってるの、ジュード・ローさんのペアで、
はい、
シャーロック・ホームズの物語を、2作ですね作られまして、
そうですね、
うん、それの監督務められて、もちろん見ましたよ、
うん、
見たけどやっぱり私はそこにも別に悪い意味でもないよ、うん、彼の中二病らしさっていうのはもう、
うん、
存分にですね、
はい、
感じることができました、
はい、
あ、変わってないなと、やっぱり題材がシャーロック・ホームズになろうと彼は彼なんだなっていうのを思ったのを覚えております、うん、でその後ですね、割と期待しながら行きましたね、しんちゃんとコードネームアンクル、
はい、
これはもう本当に謝るしかないんだけど、私は途中で寝落ちしました、
私だろうね、私はね、まあ、これ大好きなんですよ、
いやなんかわかんないんだけどさ、なんでだろうね、これは自分でもちょっとわかんないけどなんか退屈に感じちゃったの、
いやだからほんまにその多分オフビートの、
そうだよね、一番これがさなんかオフっぽい感じよね、
透かしてくる感じ、
うんうんうん、
ガイリッチ名物ええ加減なダンスっていう、ね、
それ名物なん、そんな 知らんかったけど、そんなジャンルある。
ロックドラでもやってたし、コードネームワンでも、
うん、
なんかちょっとあの気が抜けて酔っ払ってふえーって踊るみたいなダンス、
うんうん、
どうでもいいダンスのシーンがまあまあ長いっていう
何それ
あるんです。
あるんですね、
はい、その辺でだから外して外してっていうの
も、
う
ん、いやでもコードネームアンクルは割と人気があったんじゃないんですか。
いやだってキャストがキャストですしね。
まあそうやわな、キャストすごかったよね、うん、
いやだってもう当時の男前、当時って言っちゃった、
いや今も男前やがな。
いや そうですね、
もちろんヘンリー・カビルさんとアーミー・ハマーさんね、
であれ
女子大喜び
さんとかね、
う
ん、
そう、
エリザベス・デビッキさんとかね、
そうそうそうそうそう、もうね全部男前ばっかり出てたし、
この辺からヒュー・グラントさんと噛み出したんです
よ。ヒュー・グラントさん大好き、うん、そうなんですけどよ、
はい、
私はなんかちょっと合わなかったなって、そのオフビートなノリがね、
うん、
強く出てた作品だったなっていうのは覚えている。
そうで、うん、そこからアラジン行くじゃんっていう。
そうなの、アラジン、これねちょうどさこの間金曜ロードショーでアラジンやってて、
ほうほう、
もう一回見たのよ。
あ、乗船でやってたんやな。
うん、そしたらさ、まあ良かったね。私映画館見に行った時、ね、
うん、
なんかそこアラジンの元のアニメ版の方に思い入れがあったから、
うん、
なんかこうガイ・リッチー監督がですね新たに解釈したであろうホールニューワールドの、うん、あの野生味あふれるあの魔法の絨毯での飛行のシーンがちょっと受け入れられなくて、なんかすごいスピードで寒そうに飛ぶからいやここもうちょっとあのロマンチックあの2人のえみたいなさ、
そうね、ロマンチックではなかったね、アミューズだったね。
そうすごかったんよ。まあでもいいんやけど、でも改めて見たらすごい良かった良かった。うん。
うん、
ちゃんと新解釈も入ってて非常に良かったけど、うん、これはね本当にあのお仕事作品っていう感じの。あと、そうそう、うん、ディズニーと
ここまでいけるんやっていう。
うんうんうん、
まあガイリッチって言われんかったらそんなわからんかもなっていう。
あ、そうね、いやそれは思った、
うんうん、
一番ガイリッチっぽさを感じない作品だなと思って、でアラジンも私たち見に行っててね、レビューしよっかって言って結局せずに終わったんだよね。
あんま喋れんなっていうね。
そう、これ喋るところがないねって言って、そうだったんですよね。でですよ、まあそんな感じでね、来てたわけなんですけど、結構見てるでしょ。
まあそうね、
そう、
見てなくて嫌いじゃないから、まあ言うそう、
ありがとうございます。嫌いってわけでもないんやけど、まあ、気が合わないなと思ってた、うんうん、がですね、まあ、これあのコベナントこの後、ネタバレのねレビューさせていただこうと思ってるんですけれども、はい、あの私の個人のねあの感想を先にお伝えさせていただきますとですね、
はい、
もう非常によくってですね、もうなんか特に一番良かったと感じたところがね、
うん、
一見このコベナントガイリッチっぽくないんですよ。
ないね。
もうポスター見てもパッと見で、あ、ガイリッチの作品だって言われても、え、嘘でしょって、ガイリッチファンですらこう初見だったらそれが信じられないぐらいのですね、うん、乾いた、そしてなんかこう地味なと言ったらあれなんですけれども、なんか
おしゃれさ、
羽、そうちゃんとしてたね。そうそうなんですよ。でこのガイリッチーズコベナントが現代なんだけれども、うん、これなんでここはガイリッチがついてるかっていうと、ファンたちの間でね、まことしやかな噂が流れたそうなんですけど、
うん、
あまりにもこれがガイリッチー作品っぽくないからわざわざつけたんじゃないかみたいな。まあ、実際は
あの他に同じタイトルが何本かあるからね。
そうなの、なんでついたっていうことだけだったんですけど、うん、まあ、そのぐらいですね、ガイリッチっぽさが感じられない作品だったんですね、うんうん、で、まあ、実際見に行ってすごく良かったと思った点は、そのガイリッチっぽくない、なんかこう新しい彼のこの表現だったりとか、
うんうんうん、
あ、こんな感じ、なるほど、すごいいいって思ったと同時にですね、
うん、
私はこの一見ガイリッチっぽくないけれども、その中にもですね隠しきれないこのガイリッチ味がですね時々ダダ漏れてるんよ。
ガイミ感じだ。
そう、しんちゃんの言うところのですね、もうガイガイしかったんです。で、しかもそれをね、喜んで受け入れてる自分がおったんよ。出してるやん、ガイリッチーと思って。
大人になったね。
ガイのガイ出してきてんやんと思って。
何の子じゃ分からへんでしょ。
来た来たと思って。で、私はね、今日この後ネタバレレビューでね、ぜひしんちゃんとね、話したいなと思ってるところは、
はい、
この作品におけるガイリッチーの隠しきれないガイガイキシさ3点について、ぜひしんちゃんと議論をしたいなと思ってる。
は
い、
なるほど、分かりました。う
ん、なんでちょっとしんちゃんも、まあ、しんちゃんはいつものごとくですね、今回の収録にねフレッシュな感じで丸腰で、はい、挑んでいただいていると思いますので、はい、その時々に思ったことをですね返していただけたらと思います。
気の向くまま参ります。はい、というわけでご覧になられてない方、ちょっと私みたいにね、うん、その戦を扱う作品苦手っていう方でも、うん、ちょっとやっぱり映画館で体験していただきたいというところもあり、
うん、
うん、
それね、これやめちゃうよね、家で見てたらね、
うん、っていうで痛さももちろんあるんやけど、うん、それだけではない、
うん、
まあちょっと現実にごくごく最近起こった出来事を扱っているということも含めてやねんけど、
うんうんうん、
ぜひ今体験していただきたいなと、
うん
うん、痛さはちょっともうしょうがない、受け入れなければならないのではないかと、
はい、
うん、いうところもあるので、ちょっとまだちょっと公開少なくなってるとは思うんですけど、
しんちゃんでもね、公開2週目にしてもう朝一と、レイトショーしかやってないっていう。レイト
で私もう終電ダッシュしましたので、はい、
ね、
まあ、ちょっと配信ではなくと、うん、言い切ってしまえるほどの、
ね、
うん、作品ではあると思うので、ぜひ見ていただいて、うん、それから戻ってきていただければ幸いでございます。
そうですね、うん、はい、
というわけでネタバレ参りますか。
うん、これ何だったっけ、スイッチオンにするんだっけ、それともオフにしていただくんだっけ。私たちの方がオンにするのね。
うん、
オッケー、わかりました。
私たちのネタバレスイッチがオンされます。
はい
はい、なのでネタバレたくない方オフしてください。
はい、え、はい、ではスイッチオンの号令とかなかったっけ。
それありましたね、
忘れてます
ね。では
お願いします。
ネタバレスイッチオン。
いいか、もうここに残ってる人たちはネタバレ OK な人たちか、見たことある人たちか。
まあ言うてもね、現実に、まあ、似たような近しい出来事がたくさん起こっていてっていうところやし、うん、ネタバレっつってもなっていうところもあんねんけど。
そうね、これはもう、うんうん、まあとにかくだ、はい、この作品ね、
コベナント、ウィキが4行、
うん、あ、じゃあ読んでもらおうか、しんちゃんに。
はい、
なんて書いてあるんですか。
2018年アフガニスタン紛争に派遣されていたアメリカ陸軍のジョン・キンリー軍曹は、最後の任務で部隊が壊滅するが、キンリーは同行した現地通訳のアーメットに助けられる。アメリカに帰還したキンリーは、アーメットが自身を助けたせいでタリバンに狙われていることを知り、自らアフガニスタンに戻り彼を救出しようと奔走する。おお、もうもうこれ以上でも
いいか、あらすじっていうかもう全部やな、
はい、
そうやな、
はい、
これ以上でも以下でもないっていうか、ちょっとあれよ、ちょっとだけ私やっぱり日本の配給会社に文句を言いたい、
うん、
予告よ、予告でこのあらすじ全部言ったから。
あ、そうだ、ね、
びっくり。もうさ、まあ、
意外なことは何も起きないんだけど、うん、
いやだから予告が言っちゃうからよ。
あ、そうか、
そうなのよ。
まあでもこれ以外にストーリーにできひんっていうところもあるよな
うん、でももう一回見てみよ、ここびっくりするほど最後の最後まで全部使われてた。最後のなんだっけ、悪魔のキスじゃないや、暗黒の天使じゃないや、
天使、
なんとかっていうさ、
天使のなんとか死の天使みたいな、
死の天使って死の天使だ、そうそうそう、っていう戦闘機ね、戦闘機、うん、うん、がさ、照射するところまで、 すいませんね、掃除するところまでさ全部映ってたからね、
うん、あ、そう、
びっくりした、全部やってるやんと思って。
いやでもね、あれもな、いや、いやでもただ本当になんだろうね、割と外立地が、
うんうんうん、
言うたらロンドンのさ道でしかさ、
うん、そうよ、でなんか細い道が好きなの、ガイちゃんは
路地裏からやっと出てきたかみたいな、
出てきすぎ、広大すぎたよ。
でなんかピストル同士はあっても、
うんうん、
機関銃一斉走射みたいなことってあんまないじゃんっていう世界線でやってたやん、
うん、そうだね、ガイちゃんがね、
うん、割とね、
うん、
一発一発撃っていくみたいなでやっていった人がここまでや、うん、えぐい戦闘シーンを描くのかっていうのがすごく意外で、
うんうんうんうん、大規模だったよね、大規模だったし、なんか、うん、なんだろう、生々しさがあるというか、シリアスだし、ちょけないし、
うん、うん、ちょけなかったな、
ちょけがなかったんよ、あるかなと思ったけど、
今までやったら絶対ちょけてんねんけど、
うん、
そうだからお仕事できるようになったって、
しんちゃん、それについても私はガイちゃんに謝らないといけない。しんちゃんも謝って。
はい、あ、ごめんなさい。
この作品ね、
うん、
ガイちゃん発信なんだって、撮りたかったんだって。
あ、そう。あ、でもイギリス、スペイン制作やっけ。
あ、そう、撮影がね、スペインなのよ。このアフガニスタンの地に見立てて撮ったのがね。うん、
制作国としてはアメリカ、スペイン、イギリス、
うんうんうんうん、
アメリカ入っとるんや、ようやったな
そうやね、割と現アメリカに対してのアンチテーゼじゃないけど問題提起みたいな感じの作品、
ね、うん、あったね、
ま
あ、
そういうところはやっぱりアメリカやなとも思いますけど、うん、うん、そう、ガイちゃんね、このアフガニスタン問題、
うん、
について、まあ、結局何かって言ったら、まあ、その今回その、主要人物になってた、
うん、
誰だ、ダール・サリムさんが演じるアーメッドさん、
はい、うん、はい、現地通訳ですね、
そうそうそうそう、が、こういう感じでアメリカ軍に、これそもそも、ごめんなさい、話戻るんですけれども、2001年、9.11 の、
はい、
アメリカで起きた同時多発テロへの報復措置として、
うん、
アメリカが、兵士をアフガニスタンに派遣したんですね、
うん、
でそれからずっとその、アフガニスタンでの戦争っていうのは続いていて、
でタリバン
そのうん、そう、タリバンです、タリバンです、うんうん、で、そこにはもちろんアメリカ軍だけではなく現地のアフガニスタン人、アフガン人通訳という方たちがいらっしゃいまして、
うん、
それは5万人ぐらいいたそうなんだけども、うん、なんでそもそも米国に協力をしていたかっていうと、その通訳の職を全うすることでアメリカへの移住ビザがもらえるっていう、そういう約束をね、うん、していたんですね、うん、でこのコベナントに出てくるアーメットさんもその条件で、
うん、
ジョン・キンリーさん、ジェイク・ジレンホールさん演じるジョン・キンリーさんの通訳、うん、舞台の通訳として働くわけなんですけれども、
うんうん、
でまあそれは2018年のお話なのかな、この、
うん、
コベナント上ではね、
うん、
で結果2021年に現実の世界では米軍がアフガニスタンから撤退するのよ、
うん、
もうその間20年なんだけれども、うん、そしたら撤退した直後もうタリバンが政権を掌握しちゃって、
うん、
結局アメリカがやってたことは何やってんっていうことプラスそこに取り残された通訳の人たちがもう300人以上殺されちゃって、
うん、
でもう数千人以上の人がそのタリバンからの報復を恐れて身を潜めてるそうなんですね、結局そのビザとかもらえずに。
だからアメリカが、うん、撤退するってなった時に本当に、うん、飛行機にしがみついてみたいなことがあったそうで、うん、私はちょっとそこもね全然知らなかった、
うん、知らなかった
の、ね、で、
うん、
あ、これって現実やって、
うん、
ほんまに、しかも全然 今の話なんやっていうのが、
そうなんだよね、
うん、
っていうのをさ、ガイちゃんもドキュメンタリーで見たんだって、
うんうんうん、
でうわもうこれは映画にしたいって思ったらしい。なんかそもそも戦争映画っていうのは一回撮ってみたいと思ってたんだって、うん、って言うとったガイちゃん、うん、
ガイ言うとった、
そう言うとったんや。
でもな、貴族の血が騒いだか、オブレス・ノブリージュってやつですか。
そこ、いや、分からんけど。
ノブレス・オブリージュか、逆か。
え、何それ、何それ、なんかあるの、そういう貴族的な。
ノブレス・オブリージュの方か、そうやね。あの、身分が高い者は、低い者のために戦わなければならないっていう。
うん、おー、そういうなんか、貴族精神があるのね。
うん。あったはず、
うん、かもしれんし、まあそうじゃないかもしれない、何せガイちゃんだから、
うん、
まあそうなんだけども、まあそれでまあ私も初めは、あ、きっとアラジンの時みたいにその向こうから企画がやってきてそれに乗っかった形で、作ったのかなと思ってたんだけれども、うんうん、例えばその三池崇史監督みたいにね、
うんうんうん、
時々めっちゃ自分っぽいやつ作るけどお仕事も取りますよみたいな、
うん、
でもそうじゃなくてちゃんと彼発信の作品だったというところにですね、ああとやっぱりガテンがいったと同時に、やはり彼とこの作品を持って私は和解することができたと、
うーん、
そういう感じです。はい、何の話、うん、それがねちょっと謝らんといかんことやったんだけども、
うん、私も謝罪、
あ、謝罪謝罪でしょでしょで、そうで、なんかまあ、戦争映画って言っていいのかなって私が最初に言ったのは、
うん、
まあ、戦争映画ではあるけどなんかヒューマンドラマじゃないけどすごくなんかそこの部分をめっちゃ感じたなって思いました。普通の感想、うん、
私は、軍隊同士の戦いではない、
うん、
戦場での戦いで戦火の馬とは違うなという、
そうだね、
かな、軍隊が出動してはいるけれど、
うんうんうん、
市街地じゃんっていう、
そうだね、あとなんか、うん、なんだろう、うん、前家に一番最近見た戦争映画といえば1917、
はい、命をかけた伝令、
見ましたけど、はい、あれもちょっと行って帰ってくる物語みたいな感じだったけれども、
うん
うん、なんかあれは、まあ、一人の人を媒介としながらもその時代、うん、戦争っていうのを描いてたって思ったけど、うんうん、これはなんか戦争っていう時代を、舞台にしたヒューマンドラマだったなって今回のに関しては思いました。
なんか印象が近いなって思ったのは、
うんうん、
アイン・ザ・スカイ、
なるほど、
かな、私は。
あ、なんか、あ、そうか、
世界一、
うん、
世界一安全な戦場かなんかっていうお題がついてたけど、ヘレン・ミレンさん主演のやつですね、うん、あれも同じような紛争地帯で民間人を巻き込みながらみたいなところがあって、
うんうん
うん、その印象に近いのかなとか、あとで見終わって一瞬、あ、うん、思い出すなって思ったのはアルゴ。
アルゴね、うん、まあ、アルゴに関してはあれは完全にそのドキュメンタリーじゃないや、実話を元にしたお話だったけど、今回はあくまでフィクションはフィクションなんだよね。でも確かにアルゴっぽい、うん、
ただなんかその、
うん、
見終わるまでの応援する感じとか、
あ、
うわって頑張れってなる感じはアルゴに近いから、アルゴも大好きなので、
アルゴも良かったね、
うん、
そうだね、
印象に近かったなとちょっと思ってみた、
うん、確かにね、
うん、
私はね、はって言われるかもしれないけど、
うん、
一番そのこの映画っぽいと思ったのは、
うん、
マッドマックス怒りのデスロード
は
ぽかったですね、めっちゃ、うん、
まあ、デスロードはデスロードやな。
そう、
うん、
なんかね、そう、なんかちょっとこう あれも私ヒューマンドラマと思って見たんですけど、
ヒューマンかどうかはどう
ですか。しんちゃんちょっと、ね、ヒューマンかどうか置いといて、ヒューマンだよ、うん、しんちゃん見たかどうかわかんないんだけど、あのアポカリプトっていう映画がありまして、
見てないんや多分、
うん、いや結構前の映画やねんけど、
うんうん、タイトルは知って
そうでしょ、あのメル・ギブソン監督のですね、
おうおうおう
映画なんです。
お
う
お
う、うん、それ、ま、もしかしたら見た方、両方見た方ね、このコメントと、うん、あーって言ってくれる人がいらっしゃると私は思いたいんですけれども、これはあの、スペイン人がですね、あのユカタン半島とやらにですね、侵略してくるっていう、このマヤ文明の衰退を描く作品なんです、ね、あ、うん、なんだけど、まあ、そこで生き贄にされそうになったあの原住民の捕虜の人がね、脱走するのね、
お
っていう映画です。逃げてた、うん、すっごいもうなんか、なんかやっぱり今回の映画ですごく印象的だったのは、その戦場でのさ、長い長いその逃避行、
うんうん、
で一回逃げ切れたけどもう一回帰ってくっていう、なんかその私はそこの道のりの部分っていうのにすごくちょっとこう印象残ったというか、
うんうん
うんうん、なのかな。だからマッドマックス怒りのデスロードとアポカリプトっぽい感じがした、うん、
うんうんうんうん、
です、うん、
ほんで何で外見3外見に関して、
あ、外見ね、帰り見ね、うん、行く、
行きましょうか、
おう行くよ、でもちょっと待って、その前にさ、まあいっか、行くか、うん、
残っちゃい、
うん、なんもない、いや、しんちゃんの感想聞きたいなって思っただけ、うん、
いや、もうあの非常に、
うん、
ものすごい疲れた、ものすごい疲れ
疲れましたよね、疲れたよね、うん、うん、
あのちょうど、まあ、あの区切りで1時間30分みたいなのがなんとなくできてて、ただ最初の1時間でもう3時間分ぐらい疲れてて、
分かる、最初の1時間めっちゃ疲れたよね、
うん、もうあの戦闘シーンに次ぐ戦闘シーンで、うんう
んうんうん、終わらへんのよね、
もうなんか脳も疲れてるけどなぜか体も疲れてて、
わかる、私めっちゃ筋肉痛やったもん、足、
うん、
次の
キーってなってて、
なるなるなる、
うん、まあでもそんだけもう没頭して見てたんやなっていう、あの長く感じたでは全くなくて、ただ1時間が永遠に思えるぐらいの熱量やったので、
うん
うんうん、それぐらいもう集中して見ましたね。
よかった。どうね、あのジェイク・ジレンホールさんどうやった。
いや、もうあの、いや、すごいの知っとるから
私のジェイク見てと思って知ってた、
うん、昔ね、あのジャーヘッドとかやられてて出世した。
でもジャーヘッドがあったから今回の作品にもこううまくね、あの、そう、ね、そう
出世したって思っちゃったけど
偉い人になってたもんね。
偉い人になってたけど、
うん、いやペーソスじゃなくなってたねそう、はい、じゃあ行くか、
ね、ちょっと、
ね、ちょっとしんちゃんの
リストを聞いとこう、
うん、しんちゃんのさ、だってさまあいいや、そしたらですね、あの、はい、私プレゼンツなんですけれども、どうしてももう映画を見てる時からですね、あの語りたかった、はい、ガイ・リッチーのですねコベナントにおける隠しきれないガイガイしさ3つ挙げさせていただきたいと思います、はい、第3位から言っていい、
はい、うん、じゃあもちろんです。
じゃあ第3位いきますね、
はい、
第3位、アメリカに一時帰還後、
はい、
彼がですね、
はい、
なんていうか名前忘れちゃう、ジョン・キンリーさん、
キンリーさんね、
キンリーさんね、うん、がアメリカに一時帰還後、うん、アーメットのビザを手に入れようと何度も移民局に電話するも、はい、
うん、
うまくいかず、うん、1時間半ずっと待たされ続けて、
はい、
自分の部屋かオフィスか分かりませんけれども、うん、あそこの鏡を叩き割るシーン、第3位です。
はい、はい、
あれ、はい、美学出た、
美学出た、美学 と、F ワード出た
出したね。え、どう、あのシーンどう、外立味感じへん、
あのなんやろな、なんか怒りをさ持った男がさ、
うん、
すごく もう沸点達しててっていう時にさ、うん、もうちょっと人は、うん、何やろな、崇高に描くと思うのよ。
わかるわかる。しかも正しい理由で怒ってるからね。
そう、うん、むちゃくちゃ正しいし、むちゃくちゃ熱いし、
うんうん、
もうな、愛すべき彼なんだけど、うん、やってることがダメやね。
そうなの。しかももうなんならちょっとこの鏡叩き割ってさ、ちょっとこう恍惚としたこの、いや、うん、そんなことないよ、あのジェイク・ギレンホールさん演じるキンリーさんはそんなことないよ、
うん、
こっちよ、カメラのこっち側で、うん、きっとガイちゃんはめっちゃ満足してんの、
うん、
やったっ
ていう、 あかんやつ撮れたってなってるから、
ね、うん、このシーンいいわってなったと思う、
うん、
であのガイちゃんね、私いつもの撮り方どうだか知らなかったんですけれども、今回その、うん、いろいろメイキングだったりとかインタビューだったりとかを読んだり聞いたりとかしまして知ったんですが、うんうん、あの割とですね、脚本にないアドリブというか、
あ、
もう筋すらもそれで 大幅に変更したりっていうことがあったそうで、特に一番大きかったのは、
うん、
アーメットさんが負傷したキンリーさんをですね、うんうん、ずっとその、荷台だったりとかに乗せてですね、人力で運ぶシーンありましたよね、山を越え、
よっこらせ、
そうそうそうそう、あのシーンなんですが、うん、あんなに長いはずじゃなかったんだって。
うーん、
突然、うん、ちょっと撮ろうかみたいになったらしくって、
神降りてきた、
神が降りてきちゃったんよ、ひらめいちゃって。でまあ、監督が言うんだったらね、まあ、あの、うん、やらせをするしかないよ
ね。そうそう、あれは、うん、あれじゃなかったら何やねんっていうぐらい。
そうやね、
あれでした
。じゃあ何やったのって思うよね。あれがメインじゃないのっていう、うん、あれを撮りたくてこの作品を作ったんじゃないのって思ったぐらい、もうあれなしでは語れない作品だと思うんだけども、あれは突如湧いて出てきたその場の思いつきのシーンだったそうです。
だから裏話みたいなのがさ、うん、ガイリッチの映画のやつもさ結構間抜けなやつでさ、
うん、
であれ、あの荷台に乗せたキンリーを、
うん、
よっこらせよっこらせってものすごい山道を登っていくやつ、うん、あれ人を乗せてるっていうのをさ表現しなきゃいけなくって、うん、増量したらしいね。
何こと
実際のジェイク・ギレンホールさんよりも重たいもの
を引っ張らされてた。その必要なくない？
いやだからもうそんだけ疲れるとか、
う
ん、だって
あそう、あ、まあそうやね、
ほんまに引いてるわけではないから、
うん、そうやね、そうやね、うん、
でも実際山道をあれを引いてきたっていう感じをためにって言って増量したって、うん、悪魔かもね。
あの実際そしてその荷台に乗ってるジェイク・ギレンホールさんにもですね、うん、眩しい方向にわざわざ目を向けさせて、うん、あの石や砂やら血のりやらをいっぱいこう顔にかけるっていうことをしてたそうですね。さすがやな思って、うん、あ、ちょっとジェイクって呼ばれたらそれが降ってくるそうです。最悪や。
そうなんかね、あのね、あの、うん、そのガイガイしさという意味では、うん、その、うん、ちょっとしたいたずら心みたいな。
これね、でもね、何やろ、いたずら心であのシーン撮られへんと思う
んだよね。泣かされたんちゅうねこっちは
ねえ、うん、そうだから、まあ、もしかしたらあそこまでの分量じゃなかったのかもしれないね、うん、でもっとこうサクッと撮るはずやったのが他のシーンとか撮っててもこう、これ私の想像ね、ガイちゃんが、うん、うん、撮ろっかみたいな、ここをうん撮ろみたいな感じで撮ってたんちゃうみたいな。
いそう、うん、車でなんか現地の人に荷車を交渉してとかっていうところはあったのかもしれないけど、
うんうん、きっとね、うん、とかそのうわーって言ってね行くところはなかったかなっていう、
うん、うん、とかその山道を延々登っていく感じとか、うん、その辺もなかったのかなっていうのだと信じたい。
うんうんうん、
ただ
信じたい、うん
うん、電話に向かってその怒りをぶつけている男はダメなやつ、
うん、鏡割らんでいいよね、うん、あれあのガイちゃんの美学出ちゃったなって思った瞬間で、うん、これが第3位でした。
はい、
第2位、ちょ待って、はい、しんちゃん第2位当ててみる、どう、
全然分から
ない、これかなっていうのある、分からへん、嘘、そうなん、
第2位を当てろっていう
の、ね、あ、うん、第1位でもいいよ、うん、いいよ、じゃあ第2位まで言うから第1位当てて、
分かった、
いくよ、
うん、
第2位、キンリーとアーメットの再会のシーンです。 キンリーがですね、こうまだ自分に気づいていないアーメットにですね声をかけるんですね、
うんうん、
それが2人にしかわからないフレーズを口にしましてですね、アーメットはハッとなって、そしてキンリーを見つけて見つめ合うんです。無言。ガイガイしかった。あれはガイちゃん来てたね。
あれでもあのシーンやんな、あの家に行って車の修理してるところやんな。
あ、そうそうそうそうそうそう、
あれアドリブやったらしいね。
出たアドリブ。誰のアドリブ。
ジェイク、
私の。ジェイクの。
この辺は犬が多いな。
そうそうそう、
うん、
あれ一番最初のあれがアドリブなん、それとも最後にあれを言ったのがアドリブなのか。
最後、
あ、最後っていうかその再会の時に言ったのがアドリブなんかな、その最初の、はい、うん、
いやほんまに犬が多くって言ったって、
うん、あ、じゃあ最初のシーンだ、それをそのまんま再会の時に使ったってこと。
あ、じゃあ再会の時に声をかける時になんて言おう、うん、なんて言おうって言ってポロって出たのがめっちゃ面白かったから採用されたんだみたいなインタビューがあったよ確か。
あ、だからそれあれでしょ、一番最初の方のシーンでそれをセリフであったやつをもう一回言ったってことでしょ、
うんうん、そう、だからどっちスタートなのか分からへんけどね。
じゃあジェイクジレンホールスタート、まあ、いやでもそれを最終的に採択したガイちゃんのガイガイしさですね。
ガイガイしさやね、
きっと通じ合ってたね。ここでもあのジェイクはガイちゃんに染まってた、だから出てきたんじゃない。あのセリフが、私はそう思う。
染まりたくねえな。
そう、でもあそこはもう非常にエモーショナルなシーンじゃなかったです。もうこの世にですね2人しかいないかのような、
いや、なんか何だろうね、あの男同士の静けさね。
そうなのよ、無言なのよ。でまたなんかもうなんだろう、あの異質な感じね、そのアフガン人ばっかりがいる中でさ、
うん、
ちょっとこう自分変装しているつもりか知らんけど何も隠せてない、うん、あのキンリーさんのもう、うん、アメリカですって感じの、
うん、
でメガネとかかけてさ、
うん、いや普通になんか、あ、今日は目悪いんやみたいな感じやん。コンタクト忘れたかみたいな。
もうあれね、あの時の2人のね、うん、表情、そしていやまさかそれがアドリブとは知らなかったんですけど、
いやでもあの、うん、ダールサリムさんの表情がすごい、
やっぱ、うんうんうん、よかった。もう彼すごいね、
すごい、
めっちゃかっこよかったよね、
うん、
なんかもうあれ侍みたいやった、うん、めっちゃかっこよかった。
そう、一人武士のみたいな感じ、
ね、そうそうそう、武士のみたいなさ、それがちょっと褒め言葉になってるかどうか分かんないんですけど、うん、目いっぱい、あの精いっぱいの褒め言葉です、
うん、うんうん、褒めてます、
褒めてますけどね。いや、めっちゃ、まあ、また、まあ、おあの整った顔もされててね、あの男前なんですけどね、単純に物理的にも。
そうそうそう、うん、でもあの人がさ、だからその、うん、山道越えてさ、ちょっとものすごいわずかな段差で脱輪して、
うん、
動かなくなってのっぴくならなかった時にさ、
うん、
えぐえぐ言って泣いてるのがさ、
うん、泣いてたな、
どうしってい
やもう
でも泣いたらあかん、泣いたら水が出ていくって思って、
うん、もう見つかるでと思って、
うん
うん、なんか車で行くのとそう、あのなんか台車でさ行くのとさ、もうどっちがねいいんっていうぐらい
逃げ切った。
そうそうそう、そのめっちゃえばってなんか思ったりもしたけど、そういうことでもないんだよね、うん、
でもだから、車が走れるような道はもう網羅されているっていう、うん、
そういうことだね、
うん、
そう、まあ、それがね、はい、2位です、私の、
はい、
ここまで来たら1位はもう分かってもらえるんじゃないでしょうか。
あの冒頭の書類を渡す渡さないのシーン。
どのシーン、何それ、そんなシーンあったっけ。
あ、書類を忘れられてたよ。
渡さない、
うん、冒頭でまだ、あの弾薬作ってるところを探すっていう任務を、はいはい、で、
うん、
情報をくれよって、あの、同僚軍曹の人、
うん、あ、はい、あ、あったね、あったね、
その書類くれよって、もっとくどけよみたいな、
なんか私がちょっと困ったやつや。 あれこれ、この人たちはゲイカップルっていう設定で合ってんのかなって一瞬思って、後で奥さんと喋ってたから、ガイちゃんのジョークかーいと思って、
みじんもなかったねっていうね。
なかった、うん、でもほらシリアステイストのさ話やしさ、別にそういうこと、うん、特に軍隊なんかいっぱいあるからさ、あ、うん、このお二人そういうご関係ってちょっと思っちゃったけど、違う、
冒頭でぶっこんできたけどない
やこれがさ冒頭やからこそよ、あの、うん、あ、なんか大事な伏線とかになるのかなと思って、こっちは真剣に見てるわけじゃない、
なんなん
ちゃうんかーいと思った。ただの軽口の叩き合いでしたね。違います、それじゃないです。
違うんかい。
そこではないです。もうちょっと中盤ですね。
中盤、
はい、中盤です。中盤やけど前半の駅かな、うん、
前半の駅、
うん、
お金盗んだと思ったらちゃんと使ってた
あ、ちょっとそれも思い浮かべないんですけど、思い出せないんですが、違います。
違ったか、もう分からん、うん、
あ、では行きますね。
前編はじゃあ外々しかったってことやな、は
い、そうです、ではあのガイリッチの隠しきれない外々しさの第1位ですね、
はい、
こちらはですね、頭を殴られるキンリー、そして彼の額を流れる一筋の血、スローモーションのシーンでございます。
スローモーションでしたね
覚えてる？
確かにスローモーションでしたね。
そして流れる音楽、はい、音楽全編的に素晴らしかったんですけれども、音楽の入り方全編においてこれまたガイガイしかったなと私思っております
なるほどね。
あと番外編ね、
うん、
番外編の、ちょっとこうガイちゃん味を感じたところなんですけれども、
はい、
時々差し込まれる可憐な野の花越しの戦場、これです。
ああ、なるほど。
うん、もうすごく本当にあの殺伐とした、もうまさに戦場って感じのね、うん、あの風景が続いてたんだけれども、うん、時々ね野の花越しにねこう、うん、こう舐めでねこう戦場映るのよ。でそよそよって揺れてたりとかして、もうガイちゃんって思った、うん、
そう言うなら野の草越しのアフガンハウンドっていうのもね
何そんなんおった？
いました
やん。ちーち
ゃん何？ワンコがいましたやん。でっかい犬が。
犬どこの話してる今？
そのもう逃走を始めて、
うんうんうん、
その現地の遊牧民に車をやるから荷車をくれって言った時に、後ろにでっかい犬がいたやん。
全然覚えてないんだけど。
アフガンハウンドと呼ばれる犬ですね。うん、こっけーってなって、あ、ガイちゃんやっぱ犬好きじゃんって撮るよね撮るよねって。
犬ねお好きですからね、
はい、
まあ、あったかもしれないですね。全然覚えてなかったです、申し訳ない、うん、そう、以上ですね、3点でございました。
なるほどね、
うん、
そう。いやでもなんかあのその野の花越しではないけれど、うん、結構さ空撮してたやん。
してた。
最初のそのタイトルシーンがもすごい印象的やけど、
うん
うんうん、空からバーって引いてって、
うん、
なんか、検問所っていうのかな、
うんうんうん、
にを捉えて、それが横になってタイトルが出てみたいなのとか、うんうんうん、結構空からの絵を入れてて、うん、なんかあアラジン撮ってよかったねって思って。
なんでもね、
思ったの私だけ。
そうやっといて損はないのよ。
そう、アラジンってこれを手に入れたんかと思う、うん、
人生全部経験、うん、
そういうことかな。
そういうことやね、うんうん、でもなんか絶対に空撮は入れたいって言ってた、入れたかったって、うんうんうん、そのどこかからこう見られてるっていう、で逃げ場がないんだよっていうのをなんか表したかったってっていうのをちょっと小耳に挟んだ気がしますね、うん、
いやでもだってさ、その逃げても衛星で見つかっちゃう時代でしょっていうのが。
そうだね、
うん、だからそう、そのアイン・ザ・スカイとかもそうやねんけど、
うんうん、
で、まあ、逆に1917とかもそうやねんけど、うん、こういう装備で戦ってるのかっていう、
うんうんうん、そうやね、
何も持たないにも等しい、その第一次世界大戦 やん。もう、
うん、
馬で車引いて、
そうだね、
なんか何あの砲台を運ぶみたいなさ、
うんうんうん、
うん、でうわこの装備で人が戦ってたんやっていうのをびっくりするし、うん、そのアイン・ザ・スカイとか今回のやつとかでももうこのレベルで見つかるんやっていう、
うん、そうやね。特にアイン・ザ・スカイは本当にその現代の戦争っていうのをさ色濃くフューチャーしてたから、うん、特にそのドローンを使った思いがけないそのえここにこれこうやってとかそういうところが割と印象に、うん、
モニター越しで戦うんやとか、うん、そうだ
ね、指揮官はそこなんだってね、
うん
うん、
いうのもすごい。だから今回もなんかね、GPS みたいなやつのすんごいやつ腕につけてたりとか、
うんうんうん、そうやっぱなんか当たり前かもしれんけどさ、そのパソコンめっちゃ立ち上げてって面白いというかまあ興味深かった。あそこめっちゃパソコンでやっぱり道をこうね、Google マップみたいなんで、
うん、で何キロ先に何か何かがあるとか、
うん、そうそうそうかと思えばやっぱ実際にこう山の上登ってそれで目視するみたいなとか、
うん
うん、
なんかそういうのもね自分が実際目にしたことはもちろんないので、
うんうんうん、
なんかね知ることもないものを見せてもらえてよかった。良かったっていうのもおかしいけど今こういう時代なんやなっていうのを改めて思い知らされるよなとも思うし、
うん、そうな確かにそうやな、うん、
いやでもね、
あとはほっこりエピソード、
はい、
ほっこりでもないけど私が思わずパッて笑っちゃったのがプロダクションノートとか読んでてね、
うん、
あのロケ地ですね。あの今回ロケ地スペインにしたって言ったんですけども、うんうん、それはまあアフガニスタンの過去にそのアフガニスタンを舞台にした映画か何かがですね、あのそのスペインで撮られてたそうなのね、はい、で実際そのアフガニスタンの実際のその写真だったりとすごくよく似てるからっていうので、あもうここにしようって言って決めたの、うんうんうん、でまあガイちゃんですからねやっぱ撮影場所にはこだわりますよね、
はい、
あの彼のロケ地のあの選定基準、はい、見た目です。はい、なので、まあ、スペインって決まって実際細かくねここでこのシーン撮ろうここでこのシーンを撮ろう、うん、決めますよね、
うん、
ガイちゃん完璧見た目重視でロケ地を選ばれましたので、
はい、
そこへ到着するまでの道のりが大変だったと。もうスタッフがみんなもう文句を言ってたと。最初の3日間はとにかく驚きの連続だったって書いてますけれども、まあ、クレームっすよねこれね。あの、うん、私たち見たよねこの水が枯れた川底みたいなところ、
うん、
あれですね機材をこう手に抱えて実際にスタッフさんたちえっしょこらしょと険しい谷の中をですね歩いたそうなんですね。でもガイちゃんとても美しい場所だったから絶対にカメラに収めたかったんだって言ってます。ガイガイしい、
うん、お前一人で行けもうなんだそのさ撮影クルーがさ、うん、1個の軍隊じゃん、
う
ん、も
うそうだから大変やったと思うのこれ本当に大変だったと思う、うん、
ずーっとやもんね、
うん、そうそうそうそうずっとです。そうなんだよねめっちゃ面白いね、うん、っていう感じです。
あやっぱ頭おかしいな、は
いそうでも本当にもうあのいい作品だったなと思ってもう一回見に行きたかったぐらいなんだけど、
うん、
2週目が朝一とレイトショーに切り替わっちゃってたんでちょっと断念するっていうね、うん、そういうのもありました ね、
うん、いやもう一回見たいけどもう一回見るのにもうどっこいしょってなる
そうそうそう。でもほら一回見てるからさあのなんか、うん息ができなくなっちゃうかもしれないあの息苦しさはないやん。ちょっとこうもうちょっとゆっくり映画として楽しめるっていう
そうね引きで見れるわね、
うん、そうそう引きで見れるし、うん、次こうなるって分かってるからさ、
うん、
なんか分かってるよもちろんなんかその逃避行のところもさここでタリバンに捕まっちゃったらさ助けに行くことできへんから、うん、もちろんここまででは助かるんやろなっていうことは分かってるけどそれにしてもドキドキしたやん、うん
うん
うんそう私はあそこで分かっときたくなかったんだよね。
ああそうね、
そう、それさえ予告の方たちが守ってくれてたらパーフェクトだったんですけど、
うん、
そう、それのおかげでちょっと絶対助かるなと思っちゃったのがもう唯一のちょっと心残りです。
助かれへんかったらでも映画続かへんよ。
え、
もう1時間でやってまうやん。
いやでもさ、いろいろあるじゃない。
そう、まあね、
まあまあまあまあ、そう、そんな感じです。結構語ったね。
語りました。とりあえず、うん、なんかね、もう一回マスターキートン読み返さなあかんかなと思って。
なんでなんで、
戦地で生き残るためにはっていう。
そうね、私マスターキートンちゃんと全部読んだことないんじゃないかな。なんか砂漠のところとかめっちゃ印象にあるんやけど。
あれね、あの
スーツがぴったりなんだみたいなこと言ってたやつ、
う
ん、
そうそうそう、やっぱそのエピソードですよね、う
ん、あれ有名なんか、うん、
サバイバルにあの背広が適しているっていうね、あの、もともと軍服なのでっていう、
うんうんうんうん、
マスターキートン多分 SAS の教官なのよね、元、
うん、あそれでか。
そうそう、だからすごいサバイバル術に長けていて、何かがあった時のトラブル対処みたいなのを全部教えてくれるっていう漫画なんですけどね、浦沢直樹さんの。
あ、そうですね、そうですね、
はい、ちょっと読み返しとかなあかんかなって。
うーん、それも読み返してほしいけど、私はあれですね、ちょっとごめんなさい、コベナントから離れてしまいますけれどもですね、今回のコベナントが面白かったなともし思っていただけたのであれば、
はい、
ぜひですね、あのコベナントの前の前の前ぐらいの作品ですかね。
はい、
はい、キャッシュトラック、放題キャッシュトラック、現代がラッシュオブマン、こちらですね、はい、ジェイソン・ステイサムさん主演でございまして、非常に良かったので。
いや面白かったよ。
見た見た見てくれた。
先ほど見終わりました。
イエーイ、やった。え、これめっちゃ面白くなかった。
面白かった。
これさ、中二巻もちゃんと残ってまして、
はい、
ねえ、あれこれロンドン舞台だったっけ。
いや違う違う、アメリカ、
こっちはね、アメリカ、あ、カリフォルニアとかそういう気やったよね、うん、やけど、あのロジカンだったりとか、うん、ロジカンって、クライムサスペンスバリバリのですね、あのかつてのあの、ガイリッチのですね作品の特徴をちゃんと捉えながらもですね、うん、
そうね、
あのシリアスで、あ、大人になったガイリッチの作品見せていただきましたって思いきや、もう最後はもうなんかガイガイしさがはじけ飛んでおりまして、ちょっと笑っちゃいそうになったんですが、よかった。
そうね、
最後笑っちゃいそうならんかった。
ふへふへってなった。
これはよかった。
そんな、あの息漏れるほどのようだシーンじゃないんですよ。もう緊迫したシーンやんけどね。
そうそう
そうそう。へへへってなった。
なんやけど、まあ、あのこれこそあのフィクション万歳っていう感じのね、
うんうん、本当にね、
話で、うん
うん、
めっちゃよかった。でもこれ、
うん、さ、キャッシュトラックとオペレーションフォーチューンを 、
うんうん、
見れるってなって、
うん、
先にオペレーションフォーチューンを見てしまって、もう私途中で落ちてしまったのよ。
それ見れるんや。
多分見れると思うよ。
あ、ほんまに、うん、
うん。
そう。私、ジェントルメン見ようと思ってさ、あるわと思ったら、なんか違うタイトルのやつやって。
あ、
ほんまに。ガチャのやつじゃなかった。
ジェントルメンは
映画館だった。あ、多分、そうね、そうやね。しんちゃんも言ってたね。うん、
はい、
私、行けずに終わって、行けずにっていうか、ちょっとまあ、行かずに終わりましたね。
ジェントルメンはね、うん、ほんまにね、外中の外って感じ。
外中の外って感じしたよね。
外オブザ外だから。
うん、そうそうそうそうそう。なのでまあこれからのガイちゃんにも私はちょっと期待しつつですね。
そうですね、アラジンとか決まってはりますからね。
あ、決まってますね、決まってますね。そうね、うん、
あとそのジェントルメンのドラマ化が決まってますね、
うん、はい、もうそれもうやってんねん、やってんねん。それが私が間違えた、うん、映画じゃない、ジェントルメン、ネットフリックスちゃうかったっけ。
そうやね、うん、
そうそうそうそう、やってます、やってます、うん、そう、私が見ようと思ったジェントルメンじゃなかったので、あー、こちゃわちゃわと思って。
あ、映画バージョンじゃなかった
っ、ね。そう、映画バージョン見ようとしたってこと。
うん、
そうなんですよね。なんで、この本当に、ちょっともう一回言っとくんですけど、あのキャッシュトラック。皆さん、見てください。
もうガイがガイやし、ジェイソンがステイサムやったよね。
そうなの。あの、ジェイソンのさ、ステイサム度半端なかったね。何この会話、合ってる？怒られるんちゃ
う？怒られるわ。多分怒られるわ。
うちらが中2レベルから出せてないっていうこのやば、う
ん、この語彙力のなさ、名前しか言うてへんからなさっきから
でもね、世界三大ハゲ俳優の一人ですから、これごめんなさい、私たちの間だけのやつなんですけれどもね、はい、マック・ストロング、ジェイソン・ステイサム、そして高橋克実、この3人がですね、イケハゲおじのうちの一人が魅力爆発してるんで、
妄想論の会議公認なんですけど本人非公認ですからね
そうです、ここだけのねやつなんで、よそでは言わないでくださいね、はい、はーって言われると思います、はい、ねっていう感じ。
いや、まあ、うん、非常にキャストラック、うん、なので今までガイリッチがダメだったっていう方も、うんうんうん、もしかすると、うん、何かに引っかかれるかもしれない。
若い
の機会は、
ね、
これはもうこの機会は見逃してはならないんじゃないかと。これであかんかったら多分もうあかんと思うわ。
まあ、そうやね、
うん、
でも むしろ本当に私ここまでこんなになんかこう彼との距離縮まると思ってなかったもん。絶対一生無理だと思ってた、うんうん、だから本当あれ、うん、
いや、だから私がダメかって言ったら全然ダメだったってい
う、ね、そうそうそう、ちゃんとガイちゃんっぽさちゃんとあるんだよ、
うん、そうなんですよ。
そう、本当にだからしんちゃんも言ったけど、私が変わったのかガイちゃんが変わったのかっていうのが、
うん、
コベナントの時分かんなかったんだけど、うん、もうキャッシュトラックを見て確信したけど、
うん、
2人とも変わってたっていう。
そうだね、
うん、
そうだね
やっぱね、人は大人になるんだなって思いました、うん、成長するし変わっていく。うん、
たまにだから中二外に戻ってくる瞬間がある。
そうそうそう、
だから、まあ、
うん、
それはそれでね、バランス取れてれば全然いいし、
うん、そうなんよ、そうなんよ、だからそれがね、うん、許せたし、むしろなんかちょっと愛おしかったからね、今回のコベナントでは特に戦場の殺伐とした戦場のシーンの中で外立味を感じられた、この私のちょっとこうほっこり温まる気持ちになったの分かってくれるやろ。
そうね、いやこの調子でだからさ、もう一回アンクル見たら、う
ん、いやアンクルな、まあ、でもちょっと見てみようかなとは思ったね。
うん、
そうやね、和解できるかな。でもあれ、うん、でもう一回見てみます、うん、それはそうやな、見る、
うん、私はオペレーションフォーチューンの続きを見るので、
う
ん、ジョシュ・ハートネットさんがね、
うん、
立て続けに出てらっしゃるんですね。
ああ、そっかそっか、うん、そうだね、うん、キャッシュトラックとね、うん、
オペレーションフォーチューンも出てらっしゃる、
うんうんうん、いや、キャッシュトラックのジョシュ・ハートネットさんめちゃくちゃ良かったよ。ああいうのいい、
いや、
うん、あの役最高やった。
それができるようになったんやねっていう、なんかすっごい
アイドル俳優のイメージだったよね。
そうそうそ
う、
うん、かっこいいのは知ってますけどっていう。
そうだからやっぱり人は大人なんだよ。よかった。
そういうことやね。そういうことやねって言っていいかどうか知らんけど。
分かんないけどね。まあ、でもこれからもね、そのどんどん変わっていく監督さんたち、
はい、
そして世界に羽ばたいていく英国出身監督さんたちのこれからに目が離せません。
ジョニー・リー・ミラーさん
ね、
素晴らしかったですよ。
私途中までさ忘れててすっかり、
うん、
ほんであれ、そういえばジョニー・リー・ミラーどこにおったと思って、え、うん、最初に死んだとか思っちゃって、 おったと上官でした。よかったね、
めちゃくちゃよかったっすよ、
うん、まあ、でもね、まあ、今回はまあ言うてね、こう脇を固める感じやったからね。
そうね、
またちょっと彼がメインで出てるね、何か拝見したいなと思いました。
我らはうん、ナショナルシアターライブで彼の、うん、もうニアリー全裸を見てるのでね。
そうですよ、うん、もうオールモスト全裸ですからね、
はい、
そう何の話、
ひどいひどい。
だからね、やっぱね、服着られてるとちょっと気づけ
なかったよね。待て着とう方もやっとった。
えだって髪の毛もあったし、帽子かぶってるしさ、でちょっとこう軍服っしょ、ちょっと分かんないよね。
いや、そっからもいろいろやってはるよエレメンタリーとかもめちゃめちゃ出とったよ、ね、
見た見た、はい、そう、はい、というわけでね、本当にコベナント素晴らしかったっていうこの気持ちをね、ただただシェアしたいという、そういう回でございました。
いや、でも本当に なんかこれ外見なんかどうなのか分かんないけどさ、最後にさ、脱出するってさ、軍用機に乗るじゃん、でっかい飛行機がさ、3.5人ぐらいしか乗ってないのね、あれがいっぱいになってくれる日が来るといいなと心より思います。
外見、
そう、そういうメッセージなんやろうなって思いながら見てましたけど。
なるほどね、そこまでちょっと思い至らなかったですね。
いや、なんかね、その残ってらっしゃる方が、
あ、向かいに座るんやなって思ったっていう
全員横に並ぶのなんちょバランス悪いしあかん、ね、
向かいかと思って、でもそのなんていうの、本当に真向かいやってん、なんかちょっとこう、ずれるわけでもなく、
ちょっと目上げたらあってなるけど、まあまあ時間長いぞって思うけどね、
顔を見てるっていうね、そうそうそう、まあそういうね。いやでもそういうのをね、ちょっともう一回見て確認したいなとか思ってたわけよ。もっと私が気づかなかった何かが ね、あとその、メイキングとかさ、そのプロダクションのとかインタビューとかを読んだ後に行くと、ああこれがみたいな、それこそさ、アドリブやったんかとかさ、
あ、そうね、
そういうの楽しめるやん、
うん、
なんでね、ちょっとまた配信とかなるまで待とうかなって思います。
そうね、
うん、
いや非常に語弊あるけど楽しませていただきました。
いや楽しかった、本当に楽しかった。
いや、もう映画館で、見れてよかったな
って。よかった、本当よかった、
ただお腹も空いたね、ヘロヘロになって帰ったね私ね。
どういうこと？
いやだから多分頭使いすぎたんやね。
あ、そういうことか、そういうことか、
なんか甘いもん持って行っときゃよかったって思った。
どこで見たん？国際会館？
うんにゃ、神戸。
ああ、しゅしゅしゅ。え、あ、しんちゃんが行った時はさ、ドリンクスタンドはさ、空いてた？私行った時なんかさ、壊れてますとか言われて、飲み物なしと思って、こんなん持ち込んでも許してよと思いながら、自販機買いに行ったもん。
おー、私なんか川の中に入っとったやつで命をつないだ、
命をつないだな、もうグミとか持っていかなくちゃダメ、非常食いるよ、こういう映画見るときは。
ブドウ糖ってなった。
そうでしょ、いるでしょ。
いるね。
そうなんだよ、
あれはしょうがない、
なん
ならおにぎりとか欲しかったもん。
おにぎりね、わかるよわかるよ。でも私のさ、同じ列に座ってたなんかお兄さんはもう全買い込みでさ、飲み物の炭酸の飲み物だけ出てなかったの、売ってなくって、コーヒーみたいなのも売っててんけど、コーヒーとなんかホットドッグと、あと、ポップコーンとみたいなやつをさ、ガーッと持ってきて、すっごいパリパリパリパリ食べててさ、よくこれ見ながらこんな食べれるなーって完食して帰ってらしたので、すごいなと思います。
めっちゃお腹空いとったんやろうけど、でもあれ、あの戦闘シーンでは特に食べられへんよな。
食べれないよね。しかも、
ちょっとホッとしたところでパクパクパクって食べて、
そう、
オーグオーグってやりながら、また噛んでる途中でまたハーってなるっていう、
ちょっとね、
ぐらい
リスみたいになってたね、ほっぺた溜めてるねみたいなね。
そうなるね、
そう、私うまく食べれないんだよね、ポップコーン、あの映画見ながら。
ポップコーン難しいよね。
私はむずいねん。だから持っとくのもしんどいし、あとなんか食べるタイミングもちょっと分かんなくて、なのであんまり食べないんだけど、まあ、ラムネとかね、グミとかはね、よく持って行ってます。
なるほどね。いるね、甘いものいるね。
いるんです。そう。なので、まあ、そんぐらいね、疲れる映画で。まあ、でもジャスト2時間ぐらいなんで、そんななんかまあ、だからようできてるよね、やっぱね、2時間、
いや、ね、集中力コントロールが素晴らしかった、
よかったよかった、ちゃんとなんか3部構成みたいになってる、
で1時間でものすごい疲れて、その後30分区切りぐらいで、一区切り一区切り来て、
そうよね、
ふってなるっていう、
そうなんですよ、なんでぜひぜひ映画館ね、まだやってたらとか、リバイバルとかあったらぜひ見てほしいですし、配信でも、見ていただきたいです。
応援上映はないような、
応援できへん、これは。したいけど、
してるけど、 精一杯してるけど声援は出せんなっていうね、うん
うん、そうそうそうそう。というわけでね、あのガイちゃんの次回作にも期待したいと思います。
はい、
はい、妄想ロンドン会議ではお便りを募集しております。ハッシュタグ妄想ロンドン会議をつけて X でつぶやいていただくか、
時代が変わ
った、 X でポストしていただくか、直接私たちまでリプライください。またメールでの、感想も大歓迎です。妄想ロンドン @gmail.com、 MOSOLONDON @gmail.com までお便りください。 X が慣れなくって、
うん、ツイートするとかで言っちゃうもんね、やっぱりね、
言っちゃう言っちゃう、うん、ね、
X、くれないだって、
ね、そうだよね、やばいよね、やっぱね、それが頭に浮かぶよね。
そうなんです、
う
ん、
そう、
はい、
はい、日々変わっていきますね、
はい、
うん、
頑張ってまたね、違う作品も見てデビューをしたいと思いますが、
そうそうそう、うん、またね、なんかちょっと本当に私はこれ個人的なんだけど、やっぱ映画楽しいし、しんちゃんとレビューするの楽しいなって、あの最近思いました。
何、あのこの辺は犬が多いなって言わなきゃいけなくなるやつ
言うて言うて、どっかで言うて、うん、そう言って言って、私のこと見つけたら、
多いところに言ったら嫌やから
そうなんで、またさ、ちょっとさ、映画やろうよ、あの見ようよ、
はい、
うん、なんかおすすめのやつだったら教えて。
え、気になってるやつがどうなんやろうなっていう、
どんなやつ、どんなやつ、
あのね、まあ、
さっき、アーガイル見に行くべき、
うん、そうなんですよ、そこなんですよ。
え、そこほんまそれ、それの話、うんうん、いや、なんか どうなんやろうと思って、
うん、あのねえ、うん、こっちの想像に反してそちらがあまり評判が芳しくないようで。
いや、なんかでも芳しくないような雰囲気してるもん、あの、まあ、あれですよ、まあ、ね、あのマシュー・ボーン監督の最新作ですね、
ガイリッチ監督の元名優ね
もうそう、私が失礼にもあの作品を間違えましたけれども、あの出所一緒っていうね、はい、ヘンリー・カビルさんが主演で猫ちゃん抱いてるやつですね、
うん、なんかさ、
でサミュエル・ジャクソン、
うん、次のガイリッチの作品の主演が、
うんうん、何、
多分またヘンリー・カビルさんなんじゃなかったかな、
取り合いしてんの、なんか
取り合ってんのよ、うん、なんかこの頃さ、あの二人ずっと取り合ってんの、
もういい加減にして、
うん、でなんか出所一緒ってみんな知ってるからさ、
うん、出所一緒そうだね、そうだね、うん、
もう一緒に作んないのってなるじゃんっていう、この私の昔からの心の叫び、まあないんやろうけどね、
まあまあまあまあ、うん、そこはね、まあ別にでもあるかもしれん、それはないとは言い切れん、
そうかな、
期待してもいい、何が起こるか分からん、だって私がガイリッチーと和解する日が来てねえんで、
そうね、
うん、
それはそうだわね、
そうだろう、だからもうないとは言い切れないと思います、うん、もう何が起こるかわからないこの世の中、うん、ただこのアーガイルはですね、まあ、今ちょっと見てみましたけども、あのロッテントマト表、トマトメーター33、オーディエンススコア72なので、非常にちょっと気乗りがしない感じになってるんです、私、うん、
そうなのよね、う
ん、いやもう別にね、トマト関係ないんやけど、うん、好きなものは好きって思えると思うんだけど、
うん、
でもやっぱこう無視はできないなと、やはりあのトマトメーター割と正しいなっていうのを最近やっぱ思うんで、
そうね、そう、うん、なんか、うん、はいはいってなるところはやっぱりあるわね、
うんうん、あるのよ、あるのよ、だから多分やけど、そのコベナントにおいての80何パーセント、やったやんか、
うん、
でオーディエンスは90何パーとかやったけど、多分やけどなんか戦争の描写とかそっち系なんじゃないかなと思うんだよね、その80になってる理由っていうのは、
うん、
って思ったりして、批評家さんたちやからね、うん、
批評家さんたちもね、まあ、個人の好き嫌い置いといてっていうところもあるからね、
うんうんうんうん、 ちょっとね人情に走りすぎてるんじゃないとかそういうのがあったかも、もしくはちょっとガイガイしかったよっていう、
ガイガイし
なんか現れかも。でもほらね、あのオーディエンスはガイガイしさを求めてるわけだからさ。
98% ですか。
うん、そうですそうです。
あ、ちなみに、ガイ・リッチ次回作「ザ・ミニストリー・オブ・アンジェントルマンリー・ウォーフェア」。
ん？どういうタイトル？
ミニストリー・オブ・アンジェントルマン、アンジェントルマンリー・ウォーフェア。
アンジェントルマンリー、ジェントルマンっぽくない感じってこと？
ウィンストン・チャーチルとイアン・フレミングが第二次世界大戦中に設立した秘密戦闘機関についての実話が元になっている。で、ナチスに対する非紳士的な戦い、これが、アンジェントルマンリー・ウォーフェア。
そういうことね。
が戦争の流れを変え現代における非合法作戦の誕生につながったとされるっていうのが
大幅パターンじゃん、うん、
これがガイ・リッチ監督次回予定作で主演がヘンリー・カビルさん。これも非常に興味深いね。
興味深いね。
うん。
ちょっと期待しちゃうね。
第二次世界大戦やね。
あ、目覚めたんやね。
イアン・フレミングってあの007の役者ですね。本当に情報機関にいらっしゃったという。
そうですね。
うん、とウィンストン・チャーチルの物語未来です。
へえ。いやいや、すごくあの興味があります。
はい、これも期待して待ちたいと思いますが、ヘンリー・カビルが大人気って話だね。はい、
ヘンリー・カビルさんマジ大人気だよね。私ね、なんかそこまでそんなに、うわめっちゃ好きって思ったことがない人なんだよね実は。
かっこいいと思うけど、スーパーマンで行って帰ってきたかなって感じ、うん、
行って帰ってきちゃった
気のせいかな、
うんうん、いやまあそんなことない。でも結構ね、私見る映画に出てるんよね。まあそれ人気者やからさ、そうなんだろうと思うけど、あの、うん、あるいはあまたヘンリー・カビルカ的なあれはあるので、彼もね、うーわめっちゃ良くなってるみたい、良くなって失礼やね、今まで悪いみたいなんだけど、うん、決してするわけじゃないんですけど、あの好みの問題でね、なんかそういうまたあの新しい出会いがねあったら嬉しい
ね。本当にそれは、うん、
うん、はい。
で、アーガイルをどうするかは後で決めましょう。
また後で決めましょう、はい、もうだってじんちゃん1時間半近く
喋
って
る。やばい、はい、ありがとうございました、
うん、そう。はい、じゃあまた次回お会いしましょう。さよなら、
ありがとうございました。